あなたの奥様も変態なんですよ。
まあ奥さんちょっとだいぶ変態。
変態でおじゃるな。
おじゃりますな。
おじゃるな。
はい。
夏休みらしいでおじゃるな。
夏休みってお盆がたまたま前後に土日がついたので長く見えるだけですよ。
そうなの。
罠です、罠。
罠。
罠。
バンバン。罠。バンバンバンだね。そうなんですか。
まあそんな感じです。はい。さあ、さあ。
なんだい。
盛り上がっていきましょう。
盛り上がっていくような元気ないでしょ。
ない
ぜ。俺もないんだよ。
ヘトヘトなのよ。
ヘトヘトなんだよ。
もうね、今日はね、ちょっと墓参りで京都に行きましてね。で、そのままちょっと。
墓があるのかね。
ん？
龍馬の墓か。
なんでやねん。
坂本龍馬の墓ある。
なんで？いや、行かへん、行かへん。
行かないのか。
はい。ちょっと奥様関係のお墓に行って、ほうほうほうほう、で、その後ちょっとブラッと遊びに行こうかと。いうことで、
うん、
貴船神社。
お涼しいね。
涼しい。もうびっくりよ。
貴船はね、
うん、
本当にびっくりする。
びっくり。
同じ京都とは思えない。
行った時にこれ街の中でクーラーつけてんじゃねえかぐらいの。
いや、本当本当。
冷気。
本当にすごい。
やばいんじゃないの？
横に、まあ川があるじゃないですか。
う
ん、
はいはい。
あの川から、
はい。
もう本当にクーラーのような風がやってくるでしょ？
そうなの。寒いのよ。
寒いぐらい、本当に。
すごいなと思って、
ね。マジマジマジマジ。
室外機どこにあんねんぐらいの勢いで、街、ね、中というか、あの、川沿いが冷えてるだけ。
市内の中心に、はい、あの、室外機がどっかに出てるんだよ。
地面の方に出てる、
ね。そうそうそうそう、放出されてるん
だ、ね。なかなかハイテクだない
やいい。
そういうの今日やってきましたね。
飯食った？
あそこでは食ってないですね。
あ、食ってないのか、残念。
はい。
まあ、お高いんだけどね。
ちょっとお高いみたいですよね。はい。しかも、昨日まで台風だったじゃないですか。
あ、確かに。
川ダクダク、
増水してるね。増水してるね。
ダックダクなの。
あそこにね、一軒、流しそうめん食べれるところがあるんです
よ。ありました、ありました。増水のため中止って書いてました。
でしょうね。
はい、
あれね、なんか、船の形をしてるところに、
ほうほうほう。
この流しそうめんがやってくるんですけど、
ほいほい。
塩ビのパイプから落ちてくるんだよ。あの感じがね。
ちょっと、風情としてどうなんだろう。
風情として。まあ一応
はい、
こうなんかヨシかなんかこう、
巻いて
あるんだけど、
ちょっと、
元を見ても塩ビパイプ で、 で、なくなったなと思って、なくなったよって言うと、うん、なんかその、はい、塩ビパイプがいっぱい出てる中心にいるお姉さんが、ジョボンって入れてくれる。
はいはい、
何番の塩ビパイプにジョボンって入れてくれる。
ああ、いいですね。
そしたらこう、ご家庭の流しそうめんのように、船の中でこう、回ってるわけだ。
シャブーンと回ってきてくる車あるんや。なるほど。そんなもんに2000円ぐらい払うのかい？
もっと払うんじゃない？もっと高いんじゃない？一応おかずとかもついてるだろう、
はい。なるほど。
まあまあ、でもあそこ行くだけでも、もう十分です。そうです
ね。いや、もうほんま、初めて行ったんですよ。全然知らんとこでね。はい。もう本当にそういう川の上でなんか美味しいもの食べるだけのとこかと思ったら神社があってね。
神社ありますよ。
はい。
あそこ結構立派な神社でしょ？
結構立派というかね、うんうん、本当に外人だらけやって、
今やね、
送迎バスがね、ちょうど外人のお姉ちゃんと一緒になって、
うん、
ちょうど目の前にね、多分インド系やろうな、ちょっと浅黒い感じのシュルッとしたお姉ちゃんが座って、
うん、
もうね、びっくりです。腰の位置が全然違うのね。
腰の位置が何なの？
向こうのお姉ちゃん足長いから。
あ、首から生えてる感じ、足。
首から足が生えてるのよ。宇宙人みたいなのよ。内臓の数が足りないと思うんだよね。あれは。
わかる。
うん。
わかる。
絶対なんか。
遅いんでしょ、また。
そうそう。肺とか一個足らんと思う。
足りんね。
肝臓ないんちゃうかな。
足りんね。多分、バービー人形だよ。
バービー人形なのよ。
多分足舐めたらめっちゃ辛いとか。
そっちかい。そうそう。あれ、正座したら死ぬんじゃねえかなっていう。
あ、
そういう感じですよ。
正座はね、できるようにできてないらしいよ。
どうやらね。
日本人とかアジアの、うん、まあまあ、最近の若者もできないらしいけど。
正座できないらしいですね。
できないらしいけど、言ったら韓国とかね。
はいはい。
あっち系の人たちはまあ、そういう文化があるけど。
正座文化
はね。やっぱり欧米とか、まあ、欧米文化じゃないですか、インドとかも。
そうなん
だ。アジアだけど。
まあね。
だから、うん、まあまあ、一応アジアの中だと思うんだけど、違うのかな。
実はね、インドはね、ヨーロッパなんですよ。
まあ、だから、欧米系の人はまあ、
はい、
しないし、できないよ。
しないんです、あの人た
ち、ね。本当折れちゃうんじゃないかと思う。
そうなんです。もうね、なんか、人種が違うとこんなに違うのかと。
いや
まだまだ、
ね。だからそれを、
はい、
なんていうのかな、コンプレックスに感じる必要はないんだけれども。
全くないねんけれども。
ないですよ。
違いですよね、だからね。
いや、だから、
うん、
アメリカの人とかは、
うん、
そのエキゾチックジャパンな女の人が好きだったりするじゃないですか。
向こうから見ると、こっちがなんか、おお、この胴長短足素晴らしいみたいな。
そうそうそう。
トレビアーンな感じが。
そうなんですよ。だから、まあ、ないものねだりですよ。つまりは。
おまとめたね。
ないものねだりですよ、ね。
ざくっとまとめましたね。
そうですよ。
はい。
その割に、まあまあ、ぽっちゃり好きなんだよな、俺な。
あなたがぽっちゃりじゃないですか。
いや、だから、ない、はい、ないものじゃないのに、ねだっちゃう。
あるものねだり。
あるものねだりしちゃう、ね。
同族ラブ。
ね、ああ、そう、同族ラブはあるかもしれない。
なるほど。
剣をしませんよ。
剣をせず。はい。同族を受け入れる男。
だから、ガリガリは、もう一つですよ。
ああ、そうですか。
いや、あの、昨日ね、
はい、
ちょっと、台風もあって、
はい。
で仕事もちょっとしんどくて、はい、まあまあ今日も仕事で、連続で仕事だから、
はいはい、
もう帰るのやめて、
お
う
お
う、
泊まりで。
いわゆるその、ビデオ試写室に泊まったんです。
またよりにもよって、あの体痛くなるとこに。
いやでもね、フロアマットというか、マットだから、ベッドみたいな感じのと
こ。昔椅子でしたよね。
あのね、選べるのよ。椅子、カウチみたいなやつと、
はいはいはい、
椅子と、その、はいはい、あの、全部マット。
お
全部マットだと、もう全然楽。はい、カプセルよりでかいし、立てるし。
ああ、そうですよね。うん。はいはいはい。
ほんで、テレビがあって、
はい、
ビデオがあって、
ティッシュがあって、
ティッシュがあって、ビニール袋があって、は
い、
みたいな。
素晴らしいじゃないですか。至れり尽くせり
ですね。そうです。エッチなビデオも見ずに、動画編集をするという、はい、なかなか、貧乏ちゃまな感じ
で、
ね。
何やろ、何やろ。
貧乏症ですわ。
うん、そうですね。
うん、まあまあ、まあはい、でも、そのビデオをね、一応選ぶわけですよ。
まあそうですよね。
一応借りるんですけど、
そうですよね、
もうほとんど見ずに、
はい、
返したんですが、
うん、
その中に、まあ、いわゆるそのガリガリな女の子みたいな。
お
もうね、
ペラペラな感じ。
ペラペラっていうか、棒だよね。まあまあ、それは極端なんだろうけど。
なんつう極端なのを選ぶかな。
いや、俺は選んでないよ。見ただけだよ。
はい、あ、はい。
選んでないよ。僕はそういうの選ばないから。はい、
おおお。
だからさっき言ったみたいに。あるもの、あるものねだりだから。
はい。
どっちかっていうと、ぽっちゃりの方が。
はい。
いや、だから、でもそういうのが好きな人もいるわけじゃないですか。
僕どっちかっていうと、細いのが好き
ですね。細いのが好きですか。
はい。
ああ。
なかなか細いの当たらないことは多いですけどね。
そうだよ。
そういうもんですよ、ね。
そういうもんです。
大体そういうもんですよね。
はい。
まあまあ、世の中そういうふうにできてるわけですよ。
そう、なかなかうまいこといかない。はい
は
い。
おいで、おいで、おいで。
で、何の話だったね。
いや、だから、その細いのはどうやったんやっちゅう話です
よ。いや、見てないから。
見てないんかい。まあまあ、そうですね。
結局、借りな
借りただけですね。
いや、借りただけじゃない。借りてもないんですよ。そういうのがあったよっていうこと。
あ、見ただけね。
そう、そういう、だから、どんな好みがね。
はいはい。
もう、いわゆるその子供みたいなのが好きな人もいれば、
はい。
もう、驚くようなおばあさんのビデオも置いてありました、
ね。ありますからね、すごいね。親みたいなのが出てきますからね。
親、うん、うちの親よりまだばあさんだな、みたいな人。
あれ、どないなってんねやろ、
いや、ね、まあ、もともとそういう系で働いてた人なんでしょうけど、若い頃から。うん、
まあまあね。
それにしても、
うん、
この年で出てくんだなと思って。
まだやるのかと。
やるんでしょうね。
やるんでしょうね。
すごいですよ、すごい
す。すごい、すごい。
だから、千差万別なんですよ。
はい。
ね、風情がなくても、そういう、もう塩ビから落ちてくるそうめんを食べたい人もいるし、
はい。
まあ、クソ暑くて、いや、床はちょっと今、おすすめしませんよ。中、クーラー効いてるからっていう、河原町あたりの方の床はそういうこと言われるやつです。
河原町の方は、ね。
草暑いから。虫もいっぱいやって
る。暑いですからね。
もう大体言いますからね。床、うん、いいですか空いてますかって言ったら。
うん。
いや、もう、おすすめしませんよ。中、クーラー効いてますし、って言われます。
風情がねえな。
じゃあ、なんで出してんだよ。
いつ行くんだ、あそこにっていうことですね。
いや、だから、
うん、
クーラーも世の中になかった時代の風情なの
か。まあそうですね。その
川だから川の近くだったら涼しいでしょって話ですよ。
そうですね。
家の中より。
はい。
の日も落ちれば。
日も落ちれば。もう今はね、家の中。
今は家の中が涼しい。
涼しいからしょうがないですけどね。
もう外に出てたら熱中症になるっていうんだから。
もうね、本当にね。
やばいよね。
ダメですよ。
いや、だからうちのおかんにも、
はい、
もう嫌がるんだけどクーラーかけさして。
うん。
ふと見ると27度にしてやがるから、もう勝手に25度にするんですよ。
うん、それも、でもね、寒い時は寒いですから、ね。
いや、だから寒かったら布団かぶりなさいと。
おぉ。
いや、本当に本当に
合理的ですね。
本当にそう。
まあそうですね。
全然聞いてないとこで聞いてると思ってるのが一番怖いのよ。
う
ん、
そうですね。
年寄りはと
か。はいはいはい。
聞かしといて。で、俺が入ると全然外より下手したら暑いんだよ、26度とかになってると。
おうお
う6度とか7度とか、
はいはいはい、
空気がよどんでるわけ。
そうですよね。
回転してないから、
うん、もうチャッとしてますよね。
そう、もう全然まだ冷えてる時に、
うん、
寝る前に戸を開けて風通そうとするわけ。いや、暑くなるだけだから、はい、
そうですね。
だから朝までつけときなさいと。
もう
寒かったら布団かぶりなさいと。
わかる、わかりみ、わかりみですよ。
わかりみとか言うな、若者言葉。
今時ですから、若い衆ですから。
若者こと、わかりみって何や、嬉しみとか。
ね、あの、何々みっていう日本語があるじゃないですか、もともと。
ああ。
はい。それを全てに適用するっていう、今の若いね、子らの、あの、雑な日本語文法ですよ。
そうそうそう、ちょっと前もあったよね。
はい、
もう、何かにつけ、後ろに漫字をつけるっていうのが、
はいはい。
まあ、日本語にあるじゃないですか。
うん、ないんですけどね、漫字はね。漫字はないよ。まんじはねえよ。
うれしまんじとか言わなかったっけ？
言わねえよ。
江戸時代ぐらい。
どこの地方だよ。
おかしいな。
京都の一部だけではそういうことは。
赤影とかに出てこなかった？
出てこない。まんじとだよ。
あ、そうそう。
まんじと。はい。
ししごらんとね。ししごらんはまんじとじゃないんだ、
ね。違う、違う。もう覚えてない。覚えてないわ、そんな。もうね、ダメですよ。赤影の忍者は、あれは全部 SF ですから。
そうなんだよ。サイエンスフィクションなんだよ。あれ、なんで通ったんだろう、あの企画。東映の中で。
いや、面白いからでしょ。とりあえず。
しごらーんだよ。
とりあえず力の技で
ね。傘くるくる回して飛んでくるやついるんだよ。
そう
です。服が水玉模様なんだよ。
UFO で飛んできますから。
あれだって、やってることはほぼ、プリズナーナンバー6と変わんないからね。
まあそうですね。
やってること
は。だいたいあの時代、みんなプリズナーですから。
いやいや、プリズナーナンバー6はね、
うん、
すごいから知らない人は見てほしいんですけど、ね、
いや、もう見るべき、絶対見るべき。
何でもこんなこと言ってたっけ、
うん、言ったかな、プリズナーの話はしたような気がするな。
プリズナーは最高ですから、ね、プリズナーは
本当に素晴らしいですよ。いつ見ても何が何やらさっぱり分からへん。
最終回の前の回、これも多分何回も話してるんだけど、
うん、
最終回の前の回に向こうのナンバー2とかいうやつと、
はいはい、
トランポリン飛びながら、お前は何々だお前は何々だって対決して、うやられたお前はって言ってんだけど、意味が分かんないんだよ。
分かんないですね。
トランポリン飛んで言い合いしてるだけで。
まあでも、そういう番組ですから、そもそもはね。
最高ですけど、
ね。はい。
いやでも
傑作中の傑作です。
なんですかね、あの、
はい、
そういう、その理不尽な感じっていうの、
うんうん、
シュールっていうの、
はい、
っていうのを、この世の中、こう、令和のこの世の中は、
はい、
ちょっと受け入れない感じになってきてます。
ああ、みんな、認めてくれないですよ。
なんかね。
はい。
なんかこう、ストレートじゃない、ね、みんな。
理解しやすいもののみが、
カーブとかシュートとかはダメなわけ
です。ダメなんです。
ドンとストレートで来るものしか、恋愛なら恋愛っていう。
うん、魔球禁止ですよ。
魔球禁止なんだ。
はい。
それダメだね。
もう今世の中は、もう、新海誠が基準ですから。
うん、SF でもね。
そうそうそうそう。あそこまで。あれより難しいのはもうダメです。理解できません。
いや、だって、超ドストレートじゃん。
だから、そういう世の中になって
る。いや、だから、新海さん自身がね、
はい、
いや、こんなのどっかで見たことあるって言うんだったら、お前らもやったらよかったじゃないかって、その通りだと思うんだ。
全くね。
思うんだよ。その通りだと思うんだよ。言うんだったらやったらいいじゃないか。
は
い、
そうそうそうそう。
俺がやって成功したことを妬みやがってってことでしょ？
そういうことです。
それ正解なんですけど、
正解です。
でも、うん、どっかで見たことあるやつだよね。
そうそう。それはそれとしてどっかで見たことはある。
そもそも転校生だしね。
はい。それは、でもしょうがないんですよ。そういうもんだから。
んで、
はい、
確かに、その、世の中の創造物というものは、
はい、
まあ、100% 模倣じゃないですか。
そうですよ。
模倣じゃない創造物なんてないわけですよ。
ないです、ないです。
いや、俺は模倣の部分なんか何一つないよ。これっつって、うん。お前粘土で作った時点で前の人が粘土で作ったやつを真似してるんだよっていう。手法は真似してるわけです。
しょうがない。そもそも言葉っていうものが、
そうそう。
相手と共有できるものじゃないといけないわけだから。
だから、
オリジナルの言葉を発明してもそれは発音もできないし、聞く側も理解できない。
いや、だからみんなで流行ってるからいいけど、
はい、
一人だけマジマンジっつってても、
うん、
意味がわかんないよ。おーエモいなーって言ってることが、みんなの共通認識として流行ってるから、
うん、
俺らでもエモいなとか、わかりみとか言えるわけでしょ？
そうですよ。
でも流行ってなかったら、あいつ何言ってんだろうと思うわけ。
マジ
マンジってなんだろうって言われるわけじゃないですか。
そうなんです
よ。だから、まあ模倣なわけですよ。
すべてはね。すべては模倣なんですよ、うん。だから、その中での組み合わせなんですよ。だから、
そう
パズル、ね、資源というのは無限にはない。
ないね。
有限の組み合わせの中にしか我々はいないんです。仕方がない、ね、これは。
だから電子ブロックってことでしょ？
の、うん。いきなり小さいな。
いや、組み合わせによってはトランシーバーになったり、はい、ラジオになったりするわけじゃない。
まあ、理屈としてはね。
だからその時々に、はい、もう言ったらあの箱庭のような中に、
そうそうそう、そうなん
です。何を置くかだけでしょ？
そうなんです。
その風呂敷を大きくするか小さくするか、
うん、
でその大きい風呂敷の中でこじんまりやって、あいつ広げやがったなってなるわけじゃないか。
そうなんです。そういう風に生きてるんですよ。
だから、創造物自体がね、まあよく言われる、はい、何ですか、エヴァンゲリオンなんて、ただの、イデオンのチンカスだみたいなことあるじゃないですか。
まあまあまあ、それはね、ええんですよ。
うん、
だから僕はエヴァンゲリオン好きな人間でもないけれども、
うん、いやいや俺エヴァンゲリオンは好きですよ。
よう頑張って
好きですけど、はい、もうあの初号機のフォルムから中身から、
はい、
終わりに至るまで、まあ終わりっていうのは最初のテレビシリーズから打ち切りになった後に作られた映画の終わりまでね、
はいはい、
あそこまでを考えた時に、まあどう見たって、
うん、
イデオンじゃない。
まあしょうがないですよねそれは、
うん、でも素晴らしいもの。
そうそう、
イデオンを知らないから素晴らしいと思うんじゃなくて、
イデオン
知ってても、あ、これはオマージュとしてすごいものを作ったと。
そうそう、イデオンをこう読んだんだな
って。そう
そういうこと
なんです。それでいいと思うんです
よ。全然それでいいんですよ。
それをね、その歌詞はあの僕の39の中で出てきた言葉だから真似だとか言っちゃダメだし。
あれも難しい問題でね。
いや、それ、あなたの考えたそのセリフも、まあまあ、昔から同じようなテイストのがあるじゃないですかとかいう、
いろいろ
なるじゃない。
そう、だからまあそこは、だから、どこまでグレーの色が薄いかな、濃いかなの話なんですよね。
そうだよね。
真っ白、真っ黒はまあさすがにありえないと。
そうな
の。でもまあ、かなり黒いよねとか、だいぶ白いんじゃないぐらいの段階があるじゃないですか。
いや、あの、最近、あの、星野源が好きでね。星野源のあの、オールナイトニッポンをこう聞いているんですけど、
はいはい、
あの人はこう、新しいシングルとかアルバムを出すときにね、
はい、
新曲をこう、下ろして、
うん、
解説をよく知ってる人と二人でするんですよ。で、その人がこれこれこうじゃないですかって、よくわかりましたね、
うん。
これの音楽のこのパーカッションは、何々のオマージュですって、はっきり言うのよ。
ああ、大事なことだと思いますよ。
うん、だから、これを基本にして今回は作ろうと思って作りました、う
ん、ああ、いいことです。
だからといってね、似てるわけじゃないの
よ、うん、でもそうですよね。
もうそっくりそのままその曲なわけじゃない。
だっていっぺん自分でろ過して、
そう、消化して星野源の曲として出して
る、うん、そうなんです。そんなん言うたら僕らが一緒ですからね。
そうです
よ、うん、僕も猛烈にいろんなものの影響を受けて、そう、どうしてもこれが使いたい、それをじゃあ俺が使うには、うん、その前後どうやって作るか。で、それ自体もどういじるかじゃないですか。で、毎回それをやるわけじゃないですか。
で、オリゴ糖の芝居を見た人にオリゴ糖をぶっ潰すって言われるわけだよね。
うん、そう。言われたことねえわ。そこまでは。
そうだね。別に受信料を取ってないもんな。
そう。お客さんがお金いただいてますけども。
そう。大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組。
大魔王春郎のグッタイミュージック、
三角大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシジマラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
あの話もいろいろあるんで、うん、まあ難しいじゃない、どこの切り口で言うかで、まあまあ、あの人を批判するのか擁護するのかが変わるので、うん、あれなんですけど、面白かったのが、
うん、
政府が答弁というか正式コメントとして、
はい
はい、うん、NHK と契約した人は、
はい、
お金を払う義務がありますっていう、
うん、
ごくごく当たり前のことを答弁として出したのよ。
お、
違うんですよ、うん、問題はなぜ強制契約なのかを解いてるわけだ、
まあそういうことですけどね。
テレビを持ってたら強制に契約しますよ、うん、っていうことが問題なわけですよ。
あそこなんですよね、うん。あれをどうするか。
いや、俺契約しないよって言ってる人まで、そうそう、いやいや、法律で決まってるから契約しなさいよっていうことが問題なんですよ。
ね、そう、拒否できないっていうのが NHK 問題であって、まああの人らはそういうことを、まあ、いわゆる口実に選挙に出張ったわけじゃないですか。
そう、それでね、はい、それを分かった上で、その問題はこうなんですよ。いや、契約した人はお金を払う義務がありまして。いや、契約した人がお金払う義務があるのは当たり前です。
そんなことは分かっとるん
や。当たり前ですよ、
うん。
コンビニ行ってアイスクリーム取って店に出たら、うん、その時点で万引きなんと一緒ですよ。それを手に取って自分のものにするというのは何も契約書交わさなくても、うん、それはもう契約なので、すでに。
お店に行ってビールつってビールが出てきても、いや別に金を払うと言ったわけじゃないなって言ったらしないんですよ。
契約ですから、それ。口頭契約でもちゃんと契約になるので。
そうなんです。
それは契約した人、ただ、いや、ビールもともと頼んでないのに、勝手に持ってこられて、開けたからって言ってお金払えっていうのは、それはただの押し売りじゃ
ん。そうなんですね。まあ、NHK そこ厳しいんですよ、ね。
だからそこなんだけどね、問題をすり替えてる人と、そこだけを突こうとしてる人の戦いだから難しいんですよ。
まあね。というか、だいぶ問題がちょっと吹き上がってきてる感がありますけどね。
まあだから、うん、結局、一番その、そういう方に持ってってワンイシューで、結構な人が投票して、うん、これは面白いぜってなったわけじゃない
か。面白でやってますからね。
面白で投票してしまったらあんな人だったわけですよ。
そうですよね。
で、そこ一点は、まあまあ言ってることは正しい部分もあると思うんですけど、
うん、
ところがいろんなところに噛みつき出して、崎陽軒のシューマイに噛みついて大炎上してるっていう。
もうね。
よくわかんないんだけど、あれ何なの？
だから、マツコデラックスがなんか、クレームみたいなことを言うて、それに対して、突撃して、そういうことを国会議員がやるのもどうかと思うんだけれども、それをやって、だからそのスポンサーである崎陽軒に文句をつけたら、崎陽軒ファンからの逆襲を食らってるという絵ですよね。だからもう本当に僕の知ってる範囲ではただの狂犬なんですよ。
そうですね、
うん、
これはあれでだよね、ね、高須クリニックに噛みついた人と変わんないよね。
そうなんですよ、
うん、
高須院長もだいぶあれですけども
、高須院長もだいぶあれなんだけど、高須院長に噛みつこうとする人っていうのは大体浅い人なので、
うん、まあそうですね、
大体おかしくなっちゃうんだけど、うん、同じことをやってるんだなという印象
だ
ね。
だからもう何やろうかな、国会議員になる人には一遍なんかそう 大事な試験を受けさせる必要が
あるね。
免許みたいなものがいるんじゃないかな。
免許はいるなと思いますね。最近それはよく思うな。
うん、だから供託金300万とかいろいろ、それじゃなくて、
うん、
試験を受けさせてほしい。
そうだね。
で、点数が例えば100点満点の70点くらいは取ってほしいですよね。
うん。だから漢字とかそんなんじゃなくて、
ね。そう、漢字とかじゃなくて。
もっと常識問題ね。
常識問題ですよ。
うん。だからさ、今、よくニュースでガンガンやってる、うん、借りた車をほぼ借りパクして、うん、煽り運転した末に相手を殴りつけるっていう意味のわからない。
あれすごいです
ね。あれすごいよ。あれすごい。ただ殴っただけだった時点でね。
うん、
まあ確かに、パッと見あの映像だけ見ると、
うん、
殴られた方の車が、まあ言ったらトロトロと追い越し車線を走ってて、それにイラついたっていう。う
ん、まあ一応ね。
まあまあ例えばそういうストーリーがあるじゃないですか。はい、でも殴っちゃダメじゃん。
ダメですよね。
でも殴っちゃダメなんだよ。
そうなん
だ。これもう、ここは絶対的にダメなこと。
もう今ルールでは絶対殴っちゃダメっていうルール
になってますから、ね。今ルールっていうか、まあ昔ルールからそうなんだけれども、
昔は平気で殴ってましたから、ね。
それと煽り運転をした末に、
はい、
高速道路上に止めて、
うん、
殴るっていうのはもうゲのゲなわけじゃない。
そうですね、
ところがその時点では結構まあ、これはもう走ってたやつが殴られた方がもうさっさとどけないからだと。で、確かにさっさとどかないっていう、まあ、さっさとどいてればそこまでイラつかせなかったんじゃないかという論調もなくはないと思うんだけれども、でも、借りた車を3日で返さなきゃいけないのに、2週間乗りっぱなしで返さずに、
すごいです
よね、しかも、そんなことを、
うん、
もう大体2000キロぐらい走ってたんだって。
だいぶ走ってますね。
貸した時点で、
うん、
東京から小倉ぐらいまで行けるぐらい走ってたんだと。
だいぶ走り込んでますね。
もうあのナンバーが、もうガンガンネットに出てたのよ。
うん、 この車は。
あ、この車危ねえぞ、っつって。
うん。
で、だからその時点でその2週間の間に、うん、何なんか静岡とか名古屋とか、山梨とかいろんなところで問題を起こしてるらしくて。
ああ、だいぶ本物です
ね。だから本物なんですよ。
うん。
むしろそれをやるために借りっぱなしだったんじゃないかと思われるぐらい。
ああ。
目、まあ、主目的がそこだったんじゃないかと思う。
すごいですね。我々にはそのメリットが欠片も感じられないけれども、
全然わかんない。
本物の皆さんはやっぱりそこに何かメリットがあるんでしょうかね。
あるんですかね。よくわかんないです。しかも車を翌日に代理人が返しに来たっつって。
すごい。誰が代理したんでしょうね。そいつは誰なんだ。
この代理人も捕まってもおかしくないんじゃないかと思ってるんだけど。
共犯じゃねえのか。
共犯じゃないのかと思うんだけどね。
まあ、いろいろ。
はっきり言ってね。それはあの、犯人隠避になる。
そうですね。これ訴えられたら共犯だと思いますけどもね。
かもしれないよね。返しに来た人もね。
はい。
だから。
受け渡してるわけです
か。受け渡してるよ、って言ってるわけだから。
そうそう。
これ返しに来た。今どこにいるかわかんないっつって。逮捕状請求するけど、どこにいるかわかんないって。いや、ディーハー誰か知ってんでしょと。
まあまあ、普通ね。
これ偽名とか使ってない限りは。
免許証自体は必ずコピー取るでしょ。
だから、そもそも一番最初に修理があって、3日で修理が上がるから、その3日間貸すって話だった。
はい。
この車どこ行ったの
元の車。
最初の修理する
車。元の車修理したんじゃないですかね。
これも取りに行って、これも乗るって言ったのこの辺がよくわかんないんだよね。
まあ、情報待ちですね。
情報待ちですね。
はい。はい、
まあ、でもあの、
未確認情報
は世の中だから、ね、あの、京アニのこともそうだけど、はい、本物がいるので、
そうなん
です。怖いんです。
最近ね、本物の皆さんがよく出歩く、
そうなんです。
感がありますよね。
そうなんです。
でもこれを予防検索するわけにはいかないんですよ。
いや、そうなんですよ。
うん。
試験受けてもらってもわかんないからね、
そうなんですよね。
うん。だから、困ったことだなと思いますよ。
うん。恐ろしい世の中になってまいりましたが。
本物に会いたくない。怖い。
出会っちゃうんですよ、たまにね。
いや、でもね、出会うと思いますよ。
うん、
だから、
いるんでね。
今日でもこう、歩いてて、
うん、
で、前を歩いてる人が、まあ言ったら歩きタバコしてた。
ああ、いますね。まだいますよね。
まだいる。まだいる。
このご時世にまだ歩きタバコいますもんね。
うん、で、まあ当たらなかったけど、俺、その横をすり抜けて歩いたので、うん、まあ当たりそうになって、
う
ん、向こうが普通に、ああ、すいませんって言ったんだけれども、
お
う
お
う、これ、俺が怒る場合、俺が本物だった場合、
うん、
で、向こうが本物だった場合、自分が歩きタバコしてるに横すり抜けば、うん、危ねえなって言って怒り出す、本物パターンあるじゃない。
ありますよね。危ねえなじゃねえよ。
いやいや、だからそういう、はい、いるんですよ、だから。
いるんですよ。
急になんか駅で揉めて殴られて、うん、危篤状態になるとかいうニュースもよく出ますよ、
ね。そうなんですよ。なんかね、スイッチの場所もよくわからない
し。わかんない、わかんない。スイッチがね、変なとこについてる
んですよ。どうやったらそのスイッチがオフにできるのかもわかんない。
わかんない、わかんない。
一遍入ると、ずっと入りっぱなしじゃない。
だからさっきの、その、高速道路で人殴ってた人は、もともとスイッチ入れるためにその車を乗ってた可能性まであるので、ね、
そういうこと
なんですね。誰にもオフにできないんですよ。自分がだって入れるために
やって、うん、入れたくてやって
る。入れたくてやってるんだ。下手する。
まあでもね、僕らもでもそうですよ。
いやだから分かんない。
我々もスイッチが、知らないスイッチが急に入る可能性がありますからね。
いやだから、その、はい、なんていうの、追い越し車線を追い抜かしてなかったから殴ったり、
うん、
ね。別に京アニはパクってないとは思うけど、パクられたことが事実だったとして、ガソリン撒いちゃダメじゃないですか。
ガソリン撒くの何にも撒してダメです
よ、ね。まあダメなんですよ。いやだから、
うん、
いやわかんないんですよ。だからその感覚。
そうなんですよ。
いや僕らも本物の可能性はあるけど。
そう。そうなんです。みんなあるんですよ。我々全員がどこかに知らないスイッチを持っていて。
持ってますね。
何かの弾みに入る可能性があるわけですよ。
なんだけど、
うん、
なんだけどって感じじゃん。
まあでもどうなんでしょう。若い頃は結構、とんがってる人も年くて丸くなるとかあるじゃないですか。でも今逆ですよね。
あのね、それ嘘だよね。
ね。年食ってる方が歯止め効かないですよね。
じじじやばいよね、
うん。
たまによく出てくる指導を勝手に通行しちゃダメにするじじいとか。
ああ、いますよね。
いるじゃない。
うん。今日もだからこう、岐阜の方に行くと、その川床みたいなところは、基本撮影禁止じゃないですか。うんあの店だから。
はいはいはい。
でも勝手にババアとかがこうカメラ突っ込んでバシャバシャ撮ってるじゃないですか。もうガードマンがこいつどうしてくれようかなって顔で見てるんですよ。で、まあ、 悪質っぽいやつには止めに入ったりしてるのを見て、うんうん、あでもこのババアはスイッチ入っちゃったらしょうがねえなと。
いやだからその何ですか、
うん、
まあ山登りがちょっと流行ったりして、
はいはい、
ね、うん、上の方でこの間ツイッターかなんかで見ましたけど、
はい、
どう考えてもこれ育ててんなーっていうお花畑みたいなところで座ってピクニックみたいにしてたりするわけですよ。
そこは野原じゃないよっていうところがありますよね。
例えば京都でもあの紅葉の季節とかに行くと、はい、ダメだっつってんのに苔むしたところに三脚立ててるやつとかいるわけですよ。
いますよね。明らかにそこは人の足跡をつけちゃいけないよねっていうところにズカッといますよね。
いるんですよ。これはね、もうどうしような、あの、てっちゃんがそうじゃないですか。
鉄道さんたちもね、あれも難しいところで。
いわゆる撮り鉄という人たちは、
はい。
だから真面目な人もいるわけですよ。
人も多いと思うんですけどね。
真面目な人がここかっこいいからっていうポイントの、前に行きたいから。だってそれ入っちゃうから。
そうですよね。
そこで並んでたら同じ、もっと迫力のある絵が撮りたいから、
そうですね、
絶対入っちゃいけないところに分け入るわけですよ。
分け入っちゃ
う、ね。分け入って分け入ってですよ。
うん。線路はね、入っちゃいけませんって、いつもついつい線路に入りますから。
入っちゃうんですよ。
はい。
松本伊代ね。
松本伊代さんとかね。
はい。早見とかね。
名指しよ。
ああ。まあだから難しいな。
難しい。もうだからね。
あの、常識って何かねって話になってくるので、
そうなんですよ。これはね、でも一概に我々が正しいっていうのが僕は一番怖くて。
そうですよ。
もうずっと言い続けてるんですよ。自分が正義やと思った瞬間に、自分は、
ね、
なんかこう、邪悪なものになるっていう恐怖感があって。
わかるわ。アナ・キン・スカイ・ウォーカーがね、正義だと思ってたのに、いつの間にか悪に転ぶわけです。
そうなんですよ、
うん。
悪者だと思ってぶん殴ってたら、普通の人だったりするんですよ。
そうだね、螺旋王みたいなもんだね。いろんなの出しちゃいいわけじゃない。
いや、いいってもんではないんですけどね。
いいけど、まあでもそういうことでしょ。まあよく描かれる、
うん。そうなんです。だから自分を絶対正義側に置かないようにしてると、それただの悪者になっちゃうんですよ、僕。
今度はね。
今度はね。あいつ悪者だから叩いていいみたいになっちゃうと、うん、言い訳できないですよ、ね。
いや、だから単純に、その、いわゆるその撮り鉄問題で言えば、入らないでって言ってるんだから、その土地の人が。
そうですよね。それは入らん方がいいです、ね。
それは入らん方がいいわけですよ。うん、それは国なのか、その所有者が個人がいるのか知らないけど、
はい、
いや、ここ入らないでねって書いて、わざわざ看板まであっても入るんだから。
はい。看板溶けたりしますからね。
三脚は使わないでって言ってるのに、三脚を立てるから、なんか撮影者ばっかりだけど。いやでもそれはまあ分かりやすいからね。分かりやすいからだけど。でも少なくとも公言されてるものはやめようよっていうのは言えるよね。これは正義かどうかは別として。
迷惑になる人いるからねっていうのもこれも難しいんですよね。
いや難しいです。
そうなんですよ。もう特に表現の自由的な話になってくると。
表現の自由は本当難しい。
あの話にあまり今日は入らない。
いや、入らないようにしよう。
入ると本当に大変やけども、
うん、
でもこう、俺にとって不愉快だっていう人が一人でもおったら、じゃあその表現潰れちゃうじゃんっていうね。それこそ、あれでテロ予告じゃないですか。
いや、そうですよ。
ガソリン撒きに行きますからって言われたら、じゃあ中止しますと。
そうですね。
爆弾を置きますって言われたら運動会中止になるじゃないですか。あれは良くないと思うんですよ。
良くないです。
か
といって、強行して怪我人が出たりしたらもっと話がややこしくなるので、
そうすると責任者何やってんだみたいになるじゃん。
だから世の中がどんどんそういう本物対事なかれになってるんですよ。
そうなんですよね。すごい窮屈です
よね。そこに戦いを挑んで、責任取らされるぐらいだったらやめとこうっていう事なかれになるわけ
ですよ。そうなんですよ。
で、相手が本物か本物じゃないかもう分かんないから。
わかんないんですよね。
愉快犯の本物っていうのもいるので、
そうなんです。
やる気はないけど、
うん、
言うだけ言うみたいな人が、このネット社会は、
多い、増えましたよね。
増えたね。
あれは、
言うだけただだと思ってるし。
開けちゃいかん箱だったのかなとかちょっと思うんですけども、ね、もう今更閉じるわけにもいかないですからね。
でも、あの、昔、爆笑問題の太田さんが言ってたけど、うん、ネットは免許証がいるみたいなことを言ってて、
まあ、さっき言ったやつと同じようなことじゃ
ない。そう、だからもう、結局だと思うのよ。その政治家みたいな、その上の方行かなくても、リテラシーみたいなところで言うと、俺らのこうやってネットで使ってる Twitter とか Facebook にも、実は、入学試験がいるんじゃないかと。
そうなんですよね。
思うんですよ。
免許はいるんだろうとは思うんですけどね。は
い、だから、まあ、2ちゃん5ちゃんなら言っていいわけじゃないけど、
はい、
その免許を取れない人はそっちで頑張ってくださいって感じ。
解放区とね、
うん、
そういう、まあ、どっちが解放でどっちが隔離かわかりませんけども。
わかんないけど、ツイッターとか、そういう、まあ、どうなんでしょうね。
まあね。
僕では少なくと思って感じかな。
いわゆる公共というかね、外から見える場所なのか、うん、見えない場所なのかっていうのが一つ線引きじゃないですか。
それね、線引きできないみたいですよ。特に若い人は。
今もそれも無理でしょう。
で、年取ってからネット始めた人にもできにくいみたい
な、ね。無理みたいなんですよね。
うん。だから俺らの世代っていうのが、まあまあ、まともとは言いませんけど、
うん、
ギリその辺の線引きが一番できている。ネットが始まった時から知ってるから。
始まった時から、いろんなものと戦い続けてきた。
そう、その時のわけわからないやつとも戦ってたからね、僕らはね。
何もかもが。
誹謗中傷言いまくるやつとか、ルールなんかもう本当無用だった時代のネットも知ってるので。
そうなんですよね。そういうのを知ってると、あ、ここまでやなとか、大体この辺グレーやなとかいうのがわかるわけじゃない。
そうそうそうそう。
まあ、僕はそんなネット詳しくやってきた人間じゃないにしても、うん、周りにそういうのがたくさんいたから、
そうだね。
あ、この辺でやってんねんなと、あ、こういう感じに生きてんねんなっていう、なんとなく、生き様ダイアグラムみたいなのが見えてくるじゃないですか。うん、
いや、それが僕はニフティーサーブぐらいからやってますけど、
はいはい、
ニフティーサーブの頃って、ものすごいこう、ネット上ではものすごいこう、はいはい、口の立つ、うん、むちゃくちゃ言うようなやつがいたわけですよ。でも大体実行力ない人なんですよ。うん、
まあね。
うん。でも今の人たちって、やるんで、
あれね。
怖いことに。
つうかまあ、そういうやる人たちも参入してきてしまったん
ですよ、ね。そういうことだと思うわ。
ニフティの頃は、そういう人たちはパソコンというかコンピューターそもそも持ってないから。
だから、
今はもうだってみんな手元にコンピューター1個ずつ持ってますからね。
1個ずつ持って。
これスマホってコンピューターですよね。
コンピューターだし、
うん、
カメラだし。
そう。
もう1億総勢でカメラ持ってる時代じゃないですか。
うん、そうなんですよ。
だからどこでもパシャパシャパシャ撮るわけでしょ。
そうなんですよ。
昔、この20年ぐらい前っていうのは、こんなスマホもなかったし、うん、
はい、
だいたいそのガラケーの時代でも、まだカメラがついてない時代だったじゃないですか、
はい、
20年ぐらい前
でも。そうなんですよね。
だと、みんな普段から映るんですとか持ってませんから、
まあね、
そんなに写真撮らなかったんですよ、みんな。
だから現像するのに金かかるからね。
現像するのもフィルムも金かかるしさ。
そうそうそうそう、
だいたい36枚1本撮るのに、1500円ぐらいかかってたんですよ、当時。
結構しました
よね。写真を36枚撮るのに1500円かかってたんですよ。
ねえ、あれね、僕ら頑張って現像したりしてましたけど、あの金何やったんやと思いますよね。
今だから、あの、
ただですね、
パタパタパタパタパタパタパタって撮ったら一瞬のうちに100枚撮れちゃうから。
ねえ。
なんなら動画撮れちゃうわけですから。
動いちゃいますからね。
動いちゃうわけ。
考え
い 怖い時代ですよ。いや、だから、ね、カタカタカタカタカタって、8ミリのね、フィルム回してた時ね、あのフィルム。
芸大生はね、それを知ってますからね。
そう、1本カタカタ3分しかないわけですよ。
はい。
あの3分撮るのに、あの1本いくらしたかな、まあまあしたと思うんです、当時で。
8ミリ結構しましたよね、
で、現像も結構してね、
はいはい、
8ミリが死にかけた時なんて、
うん、
現像国内で富士フィルムがやめちゃって、
そうなんですよね。
あの、インドか、インドかなんかに送って、船便で帰ってくるのに1ヶ月ぐらいかかるとかいう
話がありましたよね。
ありました。それがもうそんなの別にホイホイで撮れちゃうから。
もうね、ビデオに切り替わって、しかも今はもっと高性能のやつに切り替わったじゃないですか。
フィルムっぽく撮るとかできちゃうから。
ビデオの走りぐらいやったから、
うん、
フィルム使わなくて撮れるぜみたいに、こう、みんな撮りましたよね。
いや、だから当時さ、はい、僕らは映像学科だから、
はいはい。
映画館がね、ちょうど芸大のね、近所の、
はい、
あのイオン、今で言うイオンね、ジャスコの映画館がさ、
はい、
フィルムじゃなくなったのよ。プロジェクターになった。で、その当時は、プロジェクターの映画館だと。
言いましたよね、あの頃怒りましたよ、ね。
ふざけんなよと、
うん。
フィルムで見せろと。
みんなブーブー言いました
よ、ね。ブーブー言ってたけど、今ほとんどプロジェクターだから。当たり前だ、
ね。フィルムがなくなりつつあります、
ね。フィルムなくなりつつありますね。
うん、
いや、下手するともうサーバーらしいからね。
あ、そうでしょうね。
サーバーで、もう全国でバッと一斉に。
配信ですから。
配信ですからね。
はい。
まあ、そらそうだよね。
そうしますよね。
そう、そら、だって DVD 送るより安いし。
うん。絶対そうですよ。
そう。で、僕たちは Amazon プライムビデオをテレビで見るわけじゃない
ですか。そうなんですよ。まあ、全然それでいいからね。
十分な
の。もう何のために DVD 焼いてんのか分かんなくなってきましたからね。
君は意味が分かんないよ、もう。アマゾンプライムビデオでいつでも見れるのになぜ DVD 焼いてるのかが分かんない。まあ、見れないものを焼くのは意味が分かんない。
そうそうそう、そうでしょ？大事なんですよ、これが。
まあね。
はい。この間 YouTube ちょろっと見てたら、なんかおかしな画面があるなと。昔のアニメのオープニング、うん、エンディングをずっと繋いでるやつを見てて、なんかこの画面おかしい。なんで画面が揺れるんだろうと思って見たら、
う
ん、ビデオカメラでテレビ撮ってる画像やって。
そう、よくある。よ
くある。久々に見たな、これ。
よくある。最近よくあるよ。
今はまた増えましたよね。
最近増えた。その、うん、テレビとかで、例えば、
ええ、
まあ、原田龍二さんが 4WD 不倫してました、みたいなのを、
はいはい、
家で、ほう、始まったっつってスマホで撮って、それ YouTube に上げちゃうんです。
はいはい。そう、だから、久々にその、自撮りというかね。
そう、だから見逃し配信みたいなものが、ない番組とかを、YouTube とかで探すじゃないですか、
ノラ。はいはいはい。
で、もちろんダメなんですよ。もちろんアップ自体が違法だし、そのアップしたものを見るのもある意味違法なんだけど。
違法ですよ。来ますよ。
バッと見たら、揺れ揺れで、おいみたいな。
こっちの画像見てるだけでしんどいわっていうのは、まあ、上がりますよね。そうだな。最近増えたんやろうな、ああいうのが。
いや、増えた増えた。
昔そんなん要件あって、
昔
一時はそういうのが。
中学校の時ね、ミンキーモモの画像が欲しくてさ。で、当時、今だったらもうネットの闇の中に行けば、
いくらでもね。
いくらでも落ちてるじゃないですか。
はい。
そうじゃないから、写真撮ろうと思って、う
ん。撮りますよね。
テレビ映り込みがあるのは理解できてたんだよ。
うん。
だから布団かぶって、テレビのとこに布団かぶせて、三脚にカメラ乗せて、撮って、なぜかフラッシュ焚いて。
バカです。
真っ白。ただの、昔のガチャガチャ回す赤いテレビが映ってるんだけど、布団かぶった赤いテレビが映ってる
んだよね。昔だって映画館でみんなフラッシュ焚いてましたからね。
うるせえ奴ら見に行った時もすごかった。
そうそう。バシャバシャやって、お前、
だから
絶対映ってないから。
だから俺はそれで、
はい、
学習したので、
学びましたか。
だからもうレリーズつけて、
撮
ってたの。
早いですね。
で、ナウシカ撮ってたんだけど、なぜか白黒フィルムで撮った。綺麗なんだよ綺麗なんだけども。綺麗に撮れてる。もう最初出てきて、
はい、
ユパ様だっけ、
ユパ様
にくるくる回されてんのが、ナウシカが5人ぐらいいるのよ。うん、シャッタースピード遅いから。綺麗には撮れてんだよ。そして白黒。うん、
白黒。バカじゃねえのか。
ミンキーモモで学習したんだよ、フラッシュ焚いちゃいけないの。うん、
まだ学習が足りませんでしたな。もう一学習。
もう一学習です。
はい。
そのうちこれは意味がないことに気づいて、やめちゃいました。やめちゃいました。
わかりましたか。
当時だからこうやって座ってわざわざここに三脚立てて、
はい。
画角決めて、レリーズ持って。ここだここだここだ、
だってテレビの前でラジカセ置いてましたからね。
置いてましたね。
我々の時代はね。
ご飯やでー言われてね。いいね。C が入るからな。
C も入るから C って言えないから、E っていうあの感じがね。ラジオでやることじゃないけど、無音の謎の動きがね、あるわけですよ。やりましたな、そういうことをね。
はい、その時代から考えるとね、覚醒の感があってね、
はい。びっくりですよ、この40年でとんでもない未来へ来てしまいましたよ、我々。
未来に来ましたね。
我々今、未来に住んでますよ。
いや、だから、青少年科学センターとか行くと、
はい、
テレビ電話っていうのがあって、
うんうん、
でテレビ電話ってこんな風になるんだって、
はい、
未来は、
はい、
なるわけないじゃん、
バカじゃねえのと。
で黒電話から一応その留守番電話テープにね、
はい、はいはい、
入ってってその留守番電話入れるとか、
うん、ありました。昔は留守番電話って中にカセットテープが入ってましたからね。
カセットテープ、小さいカセットテープに、ね、
マイクロカセット
が人の留守電に入れましたよ、うん。当時ちょうどランバダが流行ってたので、
おお、
隣の部屋に住んでたね、はい、元立くんっていう人
が
い
て、元立さんね、
元立くん今お留守ですよって俺が入れて親に大変不要だったから消したって言われた、
はい、そりゃそうですねまあ、親がかけてきますから
な。伝言入れて、伝言入れて名前も忘れずにピーって、完璧。
元立先輩も不運な目に遭ってますな。
すげえ不要なんだよって言ってた。
あ、そうですな。
本人は喜んでたんだけどね。
まあまあ、その時は楽しいですけどな。そうそうそうそう、しょうがないですな。
そう、いやいや、はい、まあまあまあ、だから、
はい、
その時代からね、テレビ電話なんかないと思ってたら、普通どころかもう、配信までできちゃう。
そうなん、みんなが見れますからね。
みんなが配信して、みんなが見てる。
すごいですよ。
怖いよ。
恐ろしいです
よ。俺のツイキャス誰も来ないから、たまには来てる。誰も来ない。
まあ仕方がない。
二人とかになってても、誰もコメントしない。
うん、まあそれはそういうもんです。コメントしない人が来るんですよ。
なんて人気のない男だろう、僕は。
いや、うちも大概ですから、ね、しょうがないんですよ。
人気商売じゃないのか、オリゴ糖は。
オリゴ糖も人気商売やけども、もう友達の中で回していくっていう、そういう商売ですから。
悲しい話だね。涙が出てきた
よ。泣けちゃいますよ。
大阪、乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪タイヤ、トラックタイヤも扱ってるプロのお店、大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら いつでも待ってます
。
お便りが来ております、
はい、マジですか。もう今日の今日やる言うて、もうお便りが。
さすがだね。
さすがですね。
やっと学習してきたよ、オザパンダさん。
オザパンダさん。
もう最近ね、レギュラーになってきました。はい、遅れ遅れっていう、つついたら、とうとう送るようになってきましたね。う
ん、あ、さすがです。
大魔王さん、岩橋さん、こんにちは。いつも楽しみに聞いております。
はい。
お盆休みにもかかわらず、ご活躍のことと存じます。私は台風のおかげで休めました。は
い、何よりです。ほんまに今の話題ですね。
うん、今日だ。
ほんまに今日の話題ですね。
今日の、今朝やるよって言って送ってきたんだ。
はい。
さて話は変わりますが、このところプラモデルにはまりつつあります
。お、いいですね。
基本的にはあまり時間をかけないで作ることができるものを選んでおりますが、うん、お二人はどういった基準でプラモデルを選んでおられるのでしょうか。またおすすめのプラモデルを教えてください。まだまだ暑い日が続いておりますが、お二人も体調に気をつけてお過ごしください。
はい。プラモデルね、まあ、プラモデルって今はだからこう、基本的にバンダイが一人勝ちしてて。
まあバンダイですね。
はい。
その後タミヤがくっついてる。
あとまあタミヤはそれなりに自分のまあミリタリーを頑張って。
ミリタリーとミニ四駆ですね。
はい。あとはまあ、いくつかあるところもそれぞれちょっとずつ頑張ってる感じ。
まあまあ、無造無造ですね。
そうですね。はいはい、もうだからフォーマットがバンダイになってきたんで、
はい、
あの、今のプラモデルの組み立てって、あの、例えば戦車とかやったら、
うん、
戦車の35分の1とか、
うん、
元があってそれを縮尺したものがプラモデルだったじゃないですか、昔は、
ね、昔はそうですね。
今はだって
飛行機、戦車、
そうそう、
車、
戦艦とかね。
戦
艦、今はバンダイは存在しないものを作ってるから、
まあそうだね、144分の1って何の144分の1なんですか。
元が144倍したものがあるのかってないわ
けです。どこにもない。
すごいんです。だから今のバンダイのプラモデルを見ると、
うん、
あれは1分の1のあれなんですよ。
ああ、はいはいはいはい、わかるわかる。
1分の1の10センチぐらいのガンダムなんです、
うん、そうですね。
もうそういう組み立てになってきてるから、うんうん、もうリアルとかそういうことを言い出してももう意味がないと。
まあだから、それを逆手に取ったのがダンボール戦記だからね。
ああ、そうですよね。うん、はいはい。
そのリアルってないじゃないかと。
うん。
その模型が1分の1じゃないかを全く逆手に取ってアニメにしちゃって、しかもそのプラモを出して1分の1でやるっていう、
うん、
まあパラドックスが2つぐらいあるわけです。
そうなんです。で、今それの発展系がガンダムビルドファイターみた
い
な。
はいはいはい、ありますね。
あれもガンプラこそが本物だっていう世界じゃないか。
ね、プラモ京志郎ですね。
そう、それでええんですよ。
うん、
そんなんでええんです。プラモデルは本当はそういうもんなんです。
そうですね。
だから、あれをなんかこう、この時代にこの戦車はどうしたこうしたとか、この時の戦艦にはこういう風になってたみたいなことをやり出すと、
うん
まあ、やりたい人はやったらええんです
よ。いや、そうですよ。
それを人が作ったものを見て、うん、あれが違う、これが違うって言い出したから、ジャンルが衰退しちゃったんで、
そうですね。
ミリタリーの人たちはしんどそうなんですよ、みんなね。
そうですね。うん。だから、好きにやればいいと思うん
だ。そう、解放した、このジャンルは生かしていきたい。僕はガンプラ世代の人間なので、ガンプラ派なんですよ。ガンプラ用語なんですよ、は
い。そうですね、僕もガンプラ派ですね。
はい。
うん、
でも、あの、関節とか動くのめんどくさいから、
うん、
小田パンダさんには、ヤマトを作れと。
ヤマト。
ヤマトは一番いいですよ。
ヤマト楽か。
楽じゃない。細かいから、パーツが。
そして、今時のヤマトも結局一色成形でしょ？
いや、色分けしてますよ。
あ、色分けできるやつが出て
る。ヤマトは今いいですよ。
あの、はい、ディアゴスティーニのやつね。
あれか、あれか。あれはね、あの、20万ぐらいかかるから大変ですから。
小田パンダさんなら大丈夫だよ。
小田パンダさん金持ってるけども、あれ組み立てるの大変らしいんですよね。
あ、そうなんだ。
あちこち中が動いたり光ったりするから、
な
んか配線まみれなんですよ。
まあ、あの、プラモデルとか言うよりも、
はい、
模型じゃなくてあれはもう工作だからね。
うん、そうなんです。あれはもう、ほんまに大人の趣味の工作なんで、
そうだね、
もう、ちびっ子が触れないように作ってあるんですよね。うん、
確かに確かに。
はい。ですね、じゃあ
ヤマトですか。
ヤマトです。ヤマト、ヤマトだな。
ヤマトの中では何がいいですか。ヤマトです。
ヤマトはパーツが細かいから、
うん、
おすすめはアンドロメダですね。
アンドロメダパーツ細かくないの？
そうそうそう。
あ、そうなんだ。つるっとしてるの。
そうそうそう。表面つるっとしてるから。
そうか。砲台とかあんまりなくはないけど、そうそうそう、でっかいやつしかないの。
そうそうそう。細かいチクチクがないから。
まあヤマトは基本的に元々のね、実際にある戦艦がモデルだから。
そう。横にチクチクがたくさんついてる。
細かいんだね。
あのチクチクは絶対折るんです。
うん。
ダメなんですよ。素人
は。アンドロメダは折れへん。
アンドロメダはちょびっとしかないから大丈夫。折れても気にならない。
あれじゃないの。なんとかタイガーがいいんじゃない。
コスモタイガーのね、いいやつをね、うん、出しゃいいのに、
コスモタイガーって古いのしか
ないよね。そうなんですよ。
昔のやつ
しか。そうなんですよ。で、コスモゼロはいいやつが出たんですよ。前の2199っていう、まあ、リメイクをやった時に、ようけプラモデル出したんですよ、
うん。
その時にコスモゼロは出て、これかっこいいんですよ。パーツバラバラやけどね。
そうなんですよ。
もう、だバンダイのプラモデルはもう半分パズルだから。
ああ、確かにね。
はい。
うん、パズルだね。
だからそれを楽しめる人は。
いや、あれだからさ、
ね、
本当にあの設計図ないと絶対作れないじゃん。
絶対作れないですよ。
いや、もうね、ザクをね、HG ザクをもう200体作ってるんだっていう人は水でも作れるかもしれないけど、
はい。
多分、1年前に1体作った人はもう1年後は作れないじゃない。う
ん、無理ですね。順番がありますからね。
何やったか覚えてない。
こっちはめてからこれはめんと、パチッとはまらへん。
死ぬ死ぬ死ぬ。
あれ
で、もうパチッてはめた時点で、もう二度と元に戻らないとかあるから。
もう、外せないですから、
ね。そう。勘でやるとね。
うん。今、そのぐらいプラモデルってタイトだから、昔みたいに駄菓子屋で売ってる、なんか、半畜なおもちゃじゃないんですよね。
そうですね。
うん。
あの、難しいよ。
難しいです。ちょっとしんど
い。僕ね、ちょっと退院後すぐに作った、ラクプラっていうのが
あ
青島かどっかだよね。
はいはいはい。どこやったかな。
青島だっけな。まあとりあえずバンダイじゃないんだけど、
うん、
まあ車系をよくやってるところで、
はいはいはい、
あれはね、いいよ。
まあ楽ですよね。
ただ問題は、
うん、
まあ小田パンダさんも含めて、僕たちおじいちゃん、老眼チームは、
はい、
大変辛いのは、
はい、
あれほぼシールワークなんですよ。
シールですよね。
うん。
シールはまた大変なのよ。
塗装しなくていい代わりに、
はい、
全部シールなので。
そうなんですよね。
どこにどう綺麗に貼るかがもう本当に難しい。
難しいですよね。
で、俺またこれがピンセットとか使えばいいんだけど、手の方が結局やりやすいから手でやる
んで。あのね、手って本当便利でね、何でもできるんですよね。
そう。その代わり、指に貼っつけて取れなくなったりなんかするわけですよ。
そうなんです。で、ね、ちょっと指にくっついちゃうともうベロッと剥がしても指紋だらけになっちゃってね。
そうなっちゃったり
貼り付けてくれないですから。はい。
でもラクプラはそれさえ綺麗にできたら、
う
本当にかっこよくできるので、
そうですか。
パッと見シールに見えないです。シールがすごく進化してるので、
うん、今シールいいですよ。
すごくシールが進化してて、昔デカールじゃないとっていう感覚あったじゃない。う
ん、デカール、まあ僕もデカール派なんですけども、
ね。だけど、はい、シールが綺麗だから、今。
そうなんですよ。
あの、ガンプラとかでもね、シールワークの部分あるけど、あの、遜色ないのよ。
いいんですよ。
パッと見もうわかんない。よくできてる。すごく。塗装したみたいに。
そうなんです。
よくできてるので。
もうね、だいぶ、だいぶシールには、いろいろまだ、こだわりが。
ああ、まあ確かにな。まあだから、大人パンダさんには僕がおすすめするのは、
うん、
ラクプラの、トヨタ 2000GT。
ああ、いいです。また 2000GT ってのがいいですよね。
2000GT が何色かあるんですよ。
いいです。
あれもう、
あれ日本で一番かっこいい車ですからね。
かっこいい。クソかっこいいよ。
ほんまクソかっこいい。
クソかっこいい。
よくあの時代にあのデザインあったなと。
すごいです。
もう今の車全然追いつけないんじゃないかと。
だから問題はそのラクプラの、うん、あのラインナップが、
はい、
その他がもう現代の車なんで、はい、他を作る気にならないってこと。
2000GT 作っちゃったら満足ですね。
2000GT だけで満足しちゃうんだけど、
そらしょうがない
ですよ。でもそれで満足というかね、それがいいなと思ったら別の車行くとかもできるので、
ちょっと塗装して、いいですよ。車はだからあのボディが綺麗じゃないと嫌やっていう人じゃなければ、
そう
パーツも多くないですから、
そうだから今、まあ、あの塗装するのがね、一番難しいので。
塗装はね、もう、素人さんにはほんとしんどいと思う。難しい。
だけど、うん、もう塗装なんてもういいですと。
はい、
組むだけでいいですって言うんだったら、
そうなんです。
まあ、言ったら、その、シールワークと、
うん、
その、何買ってきたやつと、
はい、
あと、あの、ね、中に入ってるボンド、ちょっとしか入ってないんで、
はいはいはい、
いわゆるその、タミヤセメントだけ買ってきて、
はい、
組むだけでも全然。
そうなんです。あの、安いニッパーでもええんですよ。その辺で200円ぐらいで売ってるようなニッパーでも、爪切りでもええんですよ。それなりに切れるんですよ。
上司に行けば500円ぐらいで売ってますから。
うん、そうそうそう
そう。で昔なんて僕はあのね、一番プラも作ってたこの10年ぐらい前はもう僕は100均の立ちバサミで切ってましたからね。
ああ、一応切れますね。
うん。立ちバサミで切ってわざと残して、あの、ヤスリ掛けしてた
って。ああ、そういうやり方もありますね。
うん。だからもう、ニッパーなんかいらないと。綺麗に切れる必要がないから。はいはいはい、
そうですよね。どうせ処理するんだから。
うん。
そうそう。
だから処理しないんだったら、ニッパーがいいんですけど、
うん、
それも別にもう、1000円、2000円とか出す必要ないですから。
でもね、いいニッパーを触っちゃうと。
まあまあ、確かにそうだね。
やっぱりね、ニッパー3000円からですからね。
まあまあ、本当はそうです。
ね。
全然違います。
あれで、シャクッと切るのを覚えちゃうと。
ああ、まあまあ、確かに、
ね。あかんのです。これが、小崎さん、大変なんですよ。
小田パンダさんならね、
はい、
買えるんで。
小田パンダさんお金持ってはるから、ね、はいはい、
バンバンその辺買っていただいて、
まあ、今のでいいんですかね。
いいんじゃないですか、
はいはい、
わかんないですけど、
はい、
まあ、プラもいろんなプラも
作って
くださいよ。
そうですね。あとあの、バンダイ出してるスターウォーズシリーズは出来がいい。
小田パンダさん何が好きなの？ガンダム、まあ、ガンダム好きだよね。
うん、
だから、あの、この間ちょっとあの、あれ、オリジン版の、
はいはい、
あの、ザクワンの、
はい、
シャア専用モデルを作ったんですよ。
ああ。
HGUC。
あれもかっこいいでしょ。
ああ、なかなか良かったです。
うん。
ただ、やっぱり僕は、あの、モナカ好きなので、
はいはい、
キューキット好きだから、なんかね、ポーズが、かっこいいポーズ取れるけど違和感があるんですよ。
まあ、かっこいい。
関節が3つずつぐらいあるから。
そうそうそう。
肘に関節3つあるっていうのがもう信じられない。
曲がりすぎるんですよ。
曲がりすぎるから。
肩も曲がりすぎるんですよ、ね。
うん。だからなんか。ま
あ、あれがでも嬉しいんですよ。
いやいや、確かにあの、ポーズ取れたりするのはいいし。
両手で構えたりしたいんですよ。
そうですね。
はい、
だから、あの、HGUC、オリジンのモデルとかは、
うん、
まあ、難しいですけど、あの、
ちょっとね、
パーツ多いし。
パーツ多いし、細かすぎるかな。
うん。まあ、もしあれだったら、あとは、キューキットの、あの、144分の1ゲルグルとか作って、もしくはブラウブロとか作って、合わない合わないって言って。
ブラウブロはね、
絶対
合わない。合わないですよね。
絶対合わない。
ちょっと前にいっぺん作りましたけど。
どんなに削っても合わないです。
無理くり瞬間接着剤で作りましたからね。
ああ、無理やりでした。
もうこれやなと。これしかないな。あれはちょっと初心者には厳しい。
厳しいですね。
はい。
はい、
まあ、こんなんでいいですかね。
まあ頑張ってください。
はい。キューキットいいですよ。キューキットはやっぱり。キューキット
ね、簡単だ
から、
パーツが。あ、じゃあ FG。
ああ、
FG ザク。
あれは簡単ですよね。
FG ザク、モナカの匂いがした今時デザインだから。
うん、そうです
ね。いいですよ、FG ザクは。
FG
は
悪くない
です。うん。
安いですしね。
300円ぐらいです、
ね。300円ですからね。
安い。
まだ売ってんのかな、
売ってる。
あんまり見ないですよ。
いや、 すごいですよ。バンダイのすごいところは、ガンダムは、情景セットも含めて、絶版になったものは一つもないんですか、うん、
一応ありますけどね。
あの、いつ
か。ちょいやんねんけども。
でも、まあ、金型が死んだやつは別として。
そうそう、金型死んだのがあるん
ですよ。金型が生きてるやつに関しては、うん、
全部
出します、ね。ほぼ全般になってない。
今でも出しますね。
そうです。
情景模型とか、未だに買いましたからね、この間ね。
時折、ヨドバシとかで売ってるでしょ。
たまにね、あれなんか謎の再販のペースがあって。
うん、あの、時々来る。
たまに入荷するか、あ、あるやんけって僕ら買わされるんですよね。あれ絶対罠やと思うんですよ。
あ、完全にそうですよ。
はい。
はい。
ええように操られてますよ。
あ、まあまあ、しょうがないですよ。
まあまあ、
しょうがない。しょうがない。操られてなんぼ
って。はい、もうバンダさんにはお世話になってるんで。
はい。まあ、お世話になってる分返さないとしょうがない。
まあ、税金ですよ。
はい。はい、それでは質問箱。
お、質問箱。はい、なんかいいのは来ましたか？
うわぁ、こいつには勝てねえと思った天才を教えてと。
あー、天才。天才なぁ。います？天才、身近に。
いやー、どうでしょうね。
そんな渋い顔せんでも。
いやー、というか、どうだろうなぁ。天才っちゅうか、秀才が多いよね。うん、
あのね、そう、あの、僕も身近な天才っぽい人はたくさんおったんだけども、うん、あの人らやっぱりね、天才を維持するためにすごい勉強してあるんですよ。そうなんですよ。
だから、あの、まあ言ったら練習もしないでできてる人じゃないので、
うん、やっぱちゃんと組み立ててはるんですよね。
まあ、うんうん、まあ、よくあの、イチローのことを練習の天才なんて言いますけど、うん、
はい、
そういう系の天才は、身近でも、うん、まあまあでも勝てねえなっていうか、そういう目で見ないよね、あんまり。
まあ、
こいつに勝てねえなとか、ね、勝ちたいとか思わなくない？
いや、でも僕は、ほら、師匠みたいなのがいるから、それは勝てないなとか、まあ、師匠がだからすごく努力する人なのも知ってるから、努力してそれを維持してるのも知ってるから、そのためには自分もやらなきゃと思って勉強を日々してますからね。
まあまあ、あの、勝てねえなっていうか、勝つつもりでいかなきゃダメだってこと、ね、
それはもう、もちろん勝つつもりで。
今見たい映画は何ですかという。
今見たい映画ね。
ほう。
天気の子は見に行っとかなきゃいけないんじゃないですか。
天気の子は見なきゃいけないんですか、やっぱり。
あかんのじゃないですか。
そうなんですか。
あとは、あれですよ、今話題はあれですよ。
何ですか。
ドラゴンクエストですよ。
あー、なんか、なかなかの出来らしいね。
すごいことになってるっていうの、この間。
なかなかの出来らしい。
劇団員有馬から、基本的にストーリー全部聞いたんですけども、聞いた上でこれは見とかなあかんような気がちょっとしてるんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。
ああ、まあでも。
これは大概やぞっていう。
まあだから、大概の映画っていうのは見といた方がいいんだよね。
そうなんです。大事なことなんですよ。うん、
大事なことですから。
はい。
そうですね。じゃあ、今見たい映画は、幻の湖と。
幻の湖。はい、大事ですね。
はい、青春の音楽は何ですか？
青春の音楽。
あなたにとっての青春の音楽はないですか？
青春の音楽はね、北斗の拳2の主題歌のね、タフボーイが死ぬほど好きでね。
タフボーイ、タフボーイ。
そうそう。
あれってあれじゃないの？
トムキャットですよ。
トムキャットだよね。
そうなんですよ。あれ聞くとね、ちょっと泣けちゃう。
タフボーイなんて。
タフボーイ聞いて泣いてる俺。
パチスロでしか聞かない。
おい。ほら。
いや、そんなのよくあるからね。まあ、ねパチスロでしか聞かない。
まあそうですよね、はい。それは仕方がないですよね。
僕はマイケル・シェンカーと谷山博子。
ああ、そう来ましたか。
はい、
マイケル・シェンカーで僕、何聞いたやろ。聞くと思い出すかな。
まあ、曲はあんまり知らないかもしれないよ。
あんま僕知ら
ない。そんなバンバン、日本では相当売れてるんですけど、でも一般の人まで届いてるかっていうと、うん、そうでもない、ね。いわゆるそのライブ、当時のライブキッズ。
名前は知ってるかな、ぐらいですよ。
そのね、去年ツアーがありましてね、マイケル・シェンカーフェストって言って、
はいはいはい、フェストは。
マイケル・シェンカーグループに関わった人を、ほぼほぼ全員呼んでツアー
する。すごいじゃないですか。
ボーカリスト4人いるっていうね。
すごいじゃないですか。
で、来たのよ。 で、ゼップ大阪、はい、ゼップ大阪のナンバーだね。ゼップナンバーに行って、
はい、
見に行って、ここに、すごいよ、ここに65歳のおじいちゃんの顔写真がある T シャツ着て、
はい、
を買って、この間アイドルのね、握手会行った時に、はい、俺の子供の時からのアイドルの原点だよ、つって。
おじいちゃん
の。そのおじいちゃん誰みたいな。
若い子知らんですよ。
55歳のマイケル・シェンカーというギタリストなんだけれども、はい、という説明をして帰って
きた。素晴らしいですね。
すごいよ。ジジイとババアしかいないライブ会場だからね。
それはしょうがないんです
よ。2階席座れるんですよ。1階席がね、うん、
はい、
もうオールスタンディングなんだ。
スタンディングきついですね。
うん、だからもうスタンディングに行ってるおっちゃんたちもいっぱいいるんだけれども、俺は2階席だったのよ、友達と一緒に。
はい、
2階席あんなパンパンな公園なかなかないよ。
体しんどいです
ね。いやもう座れるし、みたいな。感じでしたけどね。
辛いの、
はい、あとは、谷山ひろ子さんは今でも。
はい。
ですね。
素晴らしいですね。
では最後にもう一つだけ。
もう一つ。はい。
オンラインで最近何を買いましたかという。
オンライン。オンラインでね。
まあ、オンラインと言われると、やっぱり密林でしょうけど、僕らは。
僕ら密林に行っちゃう。僕も今日もちょろっと朝方密林探検をして、で、僕はね、映画のサントラとかが好きなんで、アニメのサントラが好きだから、アニメのサントラが安くなってるとポチるんですよ。
おー、そう
なんだ。はい。今日は、押井守の昔のやつをちょっとポチって、
ね、
聞いてまた、どうせいつもの河合健二なんですけども、河合健二先生はいつも同じ音だなと思って。
俺も多分パトレイバーので持ってるわ、河合健二先生の。
そうなんです。いいんです。正解なんですよ。
いいですね、
あれがいいんですよ。
わかります。
はい。
まあまあでも。
それを今朝ポチりましたね。
まあ僕はまあすぐカメラ買うんで。
はい。
カメラを買いました、
ね。カメラを買いましたか。
すぐカメラ買うんでね、はい。最近ね。
はい。
こう、手を振ってもカメラの位置が動かないやつ。
ジンバル。
ジンバル。
ジンバル買いましたか。
ジンバル買いましたよ。とうとう買いました。
何に使うんや。
俺もう、めちゃめちゃ使ってるよ。
おぉ。
ライブ撮影
とか。あ、そうか、ライブ撮影か、うん。ライブ撮影はジンバルあるといいですよね。
そうですね。
はい。
最前列でジンバルでガンガン撮りました。
素晴らしいですね。
はい。
はい、
金にもならないのに、プロが使うカメラと、
はい、
で、ちっちゃい安いカメラを何台かと、はい、そのジンバルで振って、俺これ編集すんのかと思ってる。
ドアホです。
男ドアホです。
素晴らしい。ご苦労でございます。
これからも行きましょうよ。
はい、はい、もう終わりですか？エンディングですか？
終わろう。もう1時間過ぎちゃった、
はい、
もう終わるよ。
はい、はい。
ということでね。
はい。
これからもわしたちは、貴族だけど男ドアホで行くでおじゃるよ。
おー、それ、オチでおじゃるか。
オチにしましょうかね。
はい。はい、
まあ、暑いから。
そうですね。まあ、今日は部屋の中で、こう、
まあまあ、ここ、
ね、クーラーカンカンにやってますけどね。
来月も暑いだろうね、まだね。
9月絶対暑いですね。
はい。10月でもまだ暑さが残ってるかもしれないので
、
はい。
そうですね。
はい、まあ、皆さん、とりあえず、告知って言ってるよ。
そう。
誰かが。
告知をせなあかんのですよね。
告知しなさいよ。
そうなんです。オリゴ糖の公演がですね、いよいよ近づいてまいりましたよ。
いつだい
?9 月の。
9月の。
7、8。トリーホールでございます。
トリーホール。
今回ね、僕の台本じゃないんです。
そうですね。
今回は大竹の。
プロデュース公演。
そう、大竹の正則さんというね、これも天才なんですけども。
何年前だっけ、ね、お亡くなりにな
る。10年ですよ。
もう10年も経つの。
そう、だから10周年だから、企画をちょっと大きくやって、
まあ、いろんな人にやってもらおう。
いろんな劇団に参加してっていう。それにうちも入りまして、
10年か。
俺
はもう全然存じ上げないんですけど、
はいはい、
お亡くなりになった時に、まあ、うん、いっぱい知り合いがね、Facebook とか Twitter とかで、
はい、
ツイートをいっぱい書いてたので、だから知ってるような気持ちにはなってるんですけど、はい、全然見たことない
です。素晴らしいですよ。うちはその中でも、さよなふというね。
さよなふ。
はい。長山のりおという、
はい、
ピストルで、その辺の人をパンパン撃ってた人。
ああ、タトゥーありの人だね。
タトゥーありってそんな話やったか。あれはでもちょっと違う話にしてますよね。
銀行強盗した人じゃないの。
それは違う人。
あ、また別の人。
そうそう。銀行強盗の話はちょっと前にあったんだけども。
俺のあれとは、
はい、
それとは別に俺の勘違いだね。
特に強盗とかをしないんだけど、
うん、
単に拳銃が手に入っちゃったからパンパン撃ってた人がいたんですよ。
そんな人がいたんだ。
その人のお話を、まあ、 大竹野さん流に、まあまあ、ね、実録というか ね, してね、かなりね、資料をね、丹念に調べて書いてますね。僕もだから後追いで資料をだ調べたんやけども、あ、この話題も入ってる、ここも押さえてるってやっぱ思いましたね。やっぱそこまでやってお話を作るんやなと。お勉強させていただいてます。
すごいね。
はい。というお芝居、さようなくというのをやりますので。
78で。
78で。皆さん見に来てね。
はい、トリーホールですよ。
トリーホールです。
あれは心斎橋駅が近いからね。
難波、ね、
難波駅が近い。
はい。
難波駅から、ちょっとね、ちょっと、
ちょっとわかりにくい。高前寺のちょっとわからんあたりに
わからないんですけどね。
はい。もう今観光客だらけですけど、はい、ぜひとも。
ぜひぜひ来て
ください 。はい。
お父さんも一つあります。はい。9月28日に。
28日に。
アイドリング推しメンラジオ8周年記念イベント。
8年もやった。
8年もやってるんですよ。今ほとんど休んでるんですけどね。年間10本とか、うん、まあ、10本も取らないかもね。
あ、そうですか。月1にならない
ですね。月1も取ってないです。そこまで話題ないから、なんで、まあ、なんせアイドリングがないからね。
本家がなくなってます
から、ね。本家がなくなってますから、はいはい。でも細々とやってるんですけど。
何よりです。それのイベントが。
推しメンラジオのイベントが、9月28日、新宿ネイキッドロフトで。
はい、新宿で。
まあ、毎年ロフトグループで
やる、ね。そうですね。毎年やってますよね。
はい、今回は、2度目の中の人。
はい、
元4号エトマリアさんという方を呼んで。
呼んで。
やります。
なんせあの。歌って踊って楽しいイベントに。
歌わないと喋るだけ。
喋るだけ。歌も踊りもなく、はい、トークのみ。
そうです
ね。いいじゃないですか。
なんせ僕がアイドリング推しメンラジオやるよりずっと前に辞めてる人なんで。
あ、そうですよね。
一度も会ったことがないんですよ。
全く目知らない。
握手会さえもないんですよ。おう。そんな人と僕は一体何をするのか。
すごいです。よくそれオファーもする方もする方やし、受ける方も受ける方ですよね。
そうだよね。まあまあ、だからどんな工夫になるか、俺も楽しみにしてる。
すごい。なんだろう、カオス的なイベントに。
それで2時間喋ろう
って。2時間もやるな。
なかなか頑張ってやります、
はい。頑張ってください。
まあ、これ聞いてる人に興味がある人はいるかどうかわかんないですけど。
難しいとこですね。はい。
まあ、とりあえず。
誰かが行きますよ。
ネイキッドロフトも。
はい。
ぜひ。あ、もういいプラスで売ってますんで。
素晴らしいですね。
はい。
はい、
あのネイキッドロフトのページから飛んでいただくか、うん、いいプラスで、アイドリング推しメンラジオとか。もう今アイドリング入れて出てくるのそれだけだと思うんで、多分。
アイドリングで出んなそれだけ。
出るのそれだけ。
車のアイドリングとそれだけ
ですね。ああ、車のアイドリングのいいプラスはないだろう、多分。ね、まあまあ、大魔王と入れたりとか、エトマリアとか入れると出
てくる
かな、
ね、はい。いろんなワードで二つ三つかけるともそれになると。
思いますので。
はい。
前より買ってぜひ来てください。
はい。
はい。ということで。
はい。終わりですか？
終わろう。
終わりましょう。
しんどい。
お疲れさんでございます。
来月は涼しくなってて、欲しいけどダメだろうなでおじゃるの大魔王と。
ダメでおじゃるの岩橋です。
おやすみ。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。